レディオ 2.4kg。
はい、というわけで始まりました、レディオ 2.4kg MC のジョニーですけどもね、いや今週もネタないんで、あとでニュースやるんですけどね、これよくあるんですよね。久々会った友達もそうですよね。3、4年会ってなかったのに、じゃあ連絡取ろうって言って会おうってなると、月に1回会い出すとかって結構ありますけど、僕そういう流れね。だからニュースもやるんじゃないですか。でネタがないからそういうことになるんですけど、なぜネタがないか、これ皆さん大事だと思う。これは僕言っときたいの。なんでかっつってですね、この間ほら飲み会があったじゃないですか、先々週ぐらいかな。職場の、9月末でちょっと契約が終わるところがあって、でそこの最後にタンパさんがあまりにもスパイダーマン言うからと、プレイステーションのカードをもらった、寄せ書きで、でカードしてくれて、でうわって喜んで5000円なんですよ。でスパイダーマンって最低価格っていうか、ネットでダウンロードで私買いたいので、そうするとまあ大体7000円とかそのぐらいするんですよ。あと2000円単位自腹切れってことなのこれね。で常々言ってるより私デラックス版って欲しかったですから、でそれで自分で自腹5000円未然に切ってね、買ったんですよ。1万円出して、でやって、これでスキルポイントつくね。で一番何がデラックス版の何がいいかっていうと、初回特典としてですね、そのアイアンスーツってのが入るんです、スパイダーマンの。でそれがアベンジャーズ仕様になってるってわけで、これが欲しかったの僕は。トニー・スタークってアイアンマンがスパイダーマンのためにこのスーツ着なよって言って作ったやつをアベンジャーズで着るんですよ、インフィニティウォーで。それが入るっていうのが欲しかったわけ。でもそれも初回予約特典しかないわけだから、もう僕はそれ手に入れることはできない、今のところで。あー悔しいってなってるわけで、でももうどうせこの先入んないし、スパイダーマン前から欲しいから買おうって言って買ったんですよ。買ったら大変だ、あんな面白いゲームない。プレイステーションを史上一番面白いゲームだ、あれが間違いない。もう街を疾走するわけですよ、ニューヨークをスパイダーマンと化して。で最初からもうクライマックスみたいな、ありゃーってなってやってるわけで、俺の友達とこの間ね、マブたちと話してたの、そいつも買ったっていうわけね。タンバがあまりにもスパイダーマン言うから買ったっていうわけね。俺より先に買ってるわけって、この野郎と思って、で話してたら、やってるって来て、やってんだっつって俺言ったらさ、でもねっつって、そのマブダチ君ねと、意外とゲームだねって言った。いやそうなんすよ兄さんと言われたわけ。意外と難しいっていうわけね。要は戦闘があるんですよ。そうするとボタンを使ってバーン上にぶち上げて、バーンバーンバーンってコンボやってガンやって、で空中にいる間に下の敵をバーン吸い上げてガンガンガンぶん殴って、でこうスイングジャンプってこう糸を使いますから、スパイダーマンスピャーってやってガーンってやっつけたりするわけで、その間も敵から狙われるんだけど、スパイダーマンセンスがあるんですよ、反射神経が。それ狙われてるとこう矢印がこっちに向かって出てくるわけよ。でその間に丸を押すと敵の攻撃をかわして、僕そういうスキルを手に入れたんだけど、丸でタイミングいいとその敵に向かって糸をピッて投げるとか、そういう結構忙しいゲームなわけで、これが俺の最初、いや意外とボタン丸を押していくだけかなと思ったら、むずいんですよこれが結構で、いやこれなかなか手こずんなと思ったんだけど、これがところがどこ、いやちょっと最初どうかな、意外と難しい。移動もこうスイングしてビュンビュンビュンビュン移動していくのがだんだん上手くなってきて、スパイダーマンと一体化してくるんですよ自分がね。これは大変だと思って、でねやってて何回似てんなと思ったら、インソムニアックゲームってね、多分バットマンのゲーム作ったゲーム会社なんですよ。バットマンアーカムナイトとかって、そのプレイステーションね、有名な結構ゲームがあるわけで、俺それ持ってるから、何か似てんな、多分そこの会社だと思うんですよ。テイストがなんか似てんですよ。そこのバットマンも、俺はそのノーマルハードってあるんだけど、1作目しかまだやってないけどね、3まで持ってるけどまだやってなくて、でバランスが絶妙なんですよゲームとしては。俺これが素晴らしいと思った。雑魚でもね、ちょうどいい塩梅なの。油断してかかるとやられちゃうわけ、スパイダーマン結構簡単に。だから街角ピーピー移動してると、犯罪集団がその強盗働いてるから行けって来るわけさね、警察無線手に入れる。さあバーッとまたスイングしてビンビン行ってると、そこの強盗がやってるから、そこにさ画面ロードなしよ、そこにバーン降りてって、バンバンバンバンドンガンガンガンってやっつけていくわけ。 でも強い敵も武器持ってる敵とかそのままパンチしてやって効かないからカウンター食らったりするからバーンってひるませたから丸押して一回下をくぐって後ろから攻撃するとかってやんなきゃいけない。これが楽しいんだよ。でそれを多分今日休みだった、丸一日休みだったんですけど朝から晩までやってます、それ。あのでさっきねやつずっとさやっててさね、土日月って休みじゃないですか、3連休なんですけどね、収録日がで日曜日なんですけど今回で土曜日に結構順調にクリアしてたんですよ。俺スパイダーマンだと思ってやってたら途中でね、なんだっけ、なんとかタスクマスターとかっていう敵キャラがミッション仕掛けてくるわけ。街中に爆弾仕掛けたってスパイダーマン解除できるかなって来るわけで、それを解除してドローンミッションってのをやるんですよ。ドローンが爆弾みたいに仕掛けてこそどんどん解除していくってやるんだけど、これがね今まで順調に来たのがここがむっちゃむずいっしょ。で1時間ぐらいかけてもクリアできないか、初めてのこのゲームで、いや参ったって絶妙なバランスね、練習すればクリアできるとかすごいこううまいことやるできるってなってね、ここ俺いや積むなって思ったんですよ。で動画とかも見たの、悔しいんだけど見たら結構この自分が今まで使ったスキルをねこう使っていかなきゃちょっとクリアできねえんじゃないかって感じになってるわけ。それを3時間かけてようやくクリアした時の皆さん、この喜びたるやわかりますね。あのマリオとか昔そうだったじゃないですか、スーマリ3とかもほら何回かやってクリアするでしょ。そういう歯ごたえがこのゲームにはあるわけ。俺これがさっき言ったようにたまらないなと思ってやるんすよね。楽しいね。本当に楽しい。あのね、いやー最新作じゃないですか出て、あのねちょっとね今のゲーム舐めちゃいかんですよ皆さん。で言う人はいますね、ゲームなんかやってっていうやつ、みんなそういうやついたらぶん殴ってこう、これは平気で、てめえこの野郎とね、ゲームだって組織で作ると、映画だって本だってアニメだってそうじゃねえ、なんでゲームだけ悪く言うんだ、てめえブス、てめえこの野郎とね、てめえブスやこの野郎と、こっち一生懸命、俺たち一生懸命作ってんだよスパイダーマンだって、俺たちはそれの気持ち買ってくんなきゃさ、ハリーポッターはいいが、スパイダーマンのゲームは許さんって、こんなもう、やだ、サブカル批判。いや、俺思ったんですよ、うーちゃん、こっちさんね。そうすると、ジョン・レノンは素晴らしい、ゲームはダメって言うってことは、つまり新しいテクノロジー否定するってことでしょ、これって。なんでそんないちいちテクノロジー批判するんですか。じゃあね、言えばだよ、てめえ iPhone も使うなよって話じゃないですか。なんで iPhone 良くてプレステをダメなんだと。これ、大いに喧嘩売ってった方がいいですよ。iPhone 持ちながらね、テクノロジー批判するやつとか、TS 持って批判するやつとかね、自然が大事だ。だ、てめえ iPhone 捨てろよ、じゃあよ、バカっていうね。Wi-Fi がないって、てめえ残ったこっちは、一生懸命こっち指先にテクニック鍛えてんだよ、っていう話で。まあ、頭めっきだね。ファミコンの時代は良かった。だから、やってること一緒なの別に。お前が頭悪いだけ、なんで俺たちがお前の頭、あの、レベル低いところに落ちなきゃいけないの？俺は一生懸命スパイダーマンと化してるんだから邪魔しないでよって言いたいよね。熱いね。じゃあそんぐらい面白い。やってほしい、これぜひ。いや、違う。俺ね、思ったんですよ。これは常に持論として言いたい。いや、もちろんそれゲームっていうもののね、位置づけって難しいけどもね、モノポリーだってゲームじゃないですか。大富豪だってゲームじゃないですか。なんでプレステ4のゲームだけは最新テクノロジーじゃ人間の気持ちはわからない。だから、俺たちはテクノロジー使ってそういうとこまで表現しようとしてんの？映画だって技術あれはそうでしょ。てめえがインスタに上げてる写真だってテクノロジーじゃねえか。てめえこの野郎と。いや、頭くんねえ、本当にテクノロジー批判ね。一生懸命やってるんですから、ほっといて俺のことは。いやだから、ね、あの、いやゲーマーみんな代表して言いたいんだけど、そこに熱中してる奴がいるわけだ。そこに優劣はないんですよ、常々言ってるように。何人代償情熱を向けるかということなわけ。だからね、最近、女友達に言われたわけ。ね。なんか勉強したりしないの？映画見たり本読んだり。なんで、ゲームはその域にならないんですかって話で。ね。物語を構成するってのは映画だって本だって一緒じゃないですか。で、映画だって自分の意識があるから面白いよ。常々言ってますよね。プラトンがなぜ面白いかって言ったら、見てる側のセンスがいいからですよ。それはやっぱり。拾えるんだからね。だから、オリバー・ストーンが作った世界観にこっちハマるという集中力こっち持ち合わせてるわけだ。ね。本だってそうですよね。ページめくんなきゃジョージ・ウェルだって先進んでいかないわけだね、これは。 だからね、俺はやっぱりね、何かを批判するとか、何々の素晴らしい。で、意外とね、うーちゃんこいつさんね、こういうのってね、意外とね、アート好きに結構言うんじゃねえかって思うわけ。じゃあ、てめえね、お台場にも絶対行くなよって話になるでしょ？なんだっけ、ライゾマティクスじゃねえや。あれ、俺。チームラボは素晴らしいが、プレステ4はけしからんって意味がわかんないでしょ。てめえ、テクノロジーの渦、それは。なんで俺たちだけってね。これちょっと、ソニー雇ってよ、俺を。俺、そういうゲーム批判するやつやっつけてっから、絶対に。マンレイだって、ゲームの影響で殺人するとかってやつ言ったら、ほんとぶん殴っていいから、そんなやつ。マンレイが言ってました。あの天下のマンレイが言ったわけ。橋の上で自殺するからって橋やめろってやついるかねっていうわけね。そりゃそうだって話だよね、こりゃ。13日の金曜日の制作者も言ってました。これの映画見て殺人殺したって俺のせいじゃないねって言った。同じ理屈でしょ、これ。つまりね。同じことなんでね。いや、それに最近の若者はって、そしたらね、ジジイに思いっきりぶん殴ってやった方がいいよ。てめえら70年前に大きな戦争したのてめえらじゃない。俺たちやってねえよって大いに言っちゃったわよ、こら。ね。怒ってんね。違う。なあ、それまた批判されるって今言ってるけどね。いや、本当にそういう若者、そういう若者が育つ。切れる若者ってまさに俺のことですよね。で、また言いたい。俺も若者じゃねえしって、すごい時だけ親父に。切れるうちにね、更年期障害。若年性更年期障害が始まってる。で、あとね、ちょっとこれさ、いや、このラジオ聞いてくれる友達の話なんでね、悪口じゃないの。これは、いや、難しいなと思った話なんですけど、そのリスナー君から、ちょっとジョニーアンと来て、アップルミュージックやってるって来て、やってるよって言って、いや、友達機能って使ったことあるってわけ、フレンド機能だかなんとか、いや、知らなかったって言って、そしたら、その彼が、いや、そういうのあってさ、つって言って、いや、ジョニーアンね、いろいろ曲聴くから、ちょっとさ、いや、参考までにちょっと、繋がれたらいいなと思ってっていうわけ。多分、俺が聴いてる曲のリストとかが、その、相手に伝わるということだと思うんですけど、いや、ちょっと興味あったら、ぜひぜひ、なんて言って、オッケー、なんて言ったの。で、記事見るねって、記事貼ってくると、まずリンク。ちょ、それ確認してから、じゃあ、なんて言って、結局、今、スパイダーマンとこっち忙しいんで、僕、街守ってますから、ね。本当今大変なんですよ。まあ、この話、スパイダーマンの話、あとすっけど。で、そしたら、来たわけ。いや、で、どうすかななんて思ったんで、ちょっと見たら、やっと曲伝わるってことだと、いうふうに思ったらね。いや、皆さんね、いや、僕と大体よくするんでしょう、ご存知のようにね。最近、おしゃれな音楽とか全く聞かんのですよ、僕は。その最新鋭の洋楽事情とか知らないわけ。だからもう、いや、恥ずかしいのばっか聞いてるんですよ。恥ずかしいって言ったらなんだけど、いや、恥ずかしいと言ったらそのアーティストに失礼かもわからんけどね、松田聖子とかね、そういうのしか聞いてないんですよ、僕は。聖子ちゃん好きよ。で、あと聞くのが微笑みの爆弾とか、たまにリピートしてすごい永遠に聞いたりするんですよね。そうすると、ほら、都会の状況だと、微笑みの爆弾とか聞いちゃいかんって話になってるでしょ。だから、微笑みの爆弾素晴らしいんだよ。で、いやーと思って、いやーね、シェアできたら楽しいんだろうけど、どうしようかなーって迷ってるわけですよ。ほら、結構、俺とかうーちゃんとか大ちゃんって、人の曲のセンスを裏で否定するっていう結構悪い癖あるんですよ。ね。あんなの聞いて喜んでる。とかね。っていうか、もっと言えや、俺と大ちゃんなんかは、アーティストがヘッポコになるのは半分リスナーの責任だからちゃんと聞けっていうふうに怒るわけね。じゃあてめえがちゃんと聞いてんのかって話なんですけども。ね。棚にあげて言うから。変な曲で手拍子したりするからだよと、プロモにクマが出てきて喜んでたりするからおかしなことになるでしょと、ね。基本的にはヒップホッパーですから、こっちマリファナ漬けで生活したいのに、なんで熊のぬいぐるみ持って街歩かなきゃいけねえのっていうことですね。イーシストのことじゃないですよ。で、そうするとだね、困っちゃって、いやーと思って。いや、シェアはしたいんですけど、俺は結構ね、あんまり何でも人とシェアするのは結構苦手なところがあるんじゃないかなというふうに思っていて、例えばほら、その彼がうんぬんじゃなくね、例えば自分が今この曲聴いてて、完全にオフモードで聴いてるわけですよ、自分の中でね。例えば松田聖子聞いたりすると、彼以外でもね、別に彼がどうこうじゃなく、その曲いいよねって LINE で来たりすると、ちょっとほら、それはそれで結構、俺めんどくさいっていうか、 やばい、あ、ちょっとやだ、友坂理恵聞かれてるのバレたとかね、なるんじゃないかなと思っていて、ちょっとどうすんべと思って。ああ、それはこの曲はシェアするはこっちはしないってことね。うん、いや、その辺まではちょっとリサーチ不足なんですけどもね。そうなんですよね。難しいとこだなと思って。だから、昔と全然音楽の弾き方変わっちゃったなと思ったですね。昔はほら、MTV とかでこう黙って見てて、ああ、なるほどと思ったけども、最近なんかもうそういう間に誰かが入るとかっていうことなく自分で探り当てて聞いていかなきゃいけないと聞いていく必要があるのかなという気がしてますんでね。だいぶ俺も音楽の聴き方変わったなっていう話で、この間、友達のパーティーがあったんですよ。でね、ルンルンで出かけてったわけ。で、いたわでっつって言ったら、じゃあ帰るねって言ったら、あ、ごめん、会費って言われて、いくらって聞いたら4500円って言われたわけ。4500円取られたんですよ。いい感じの、ちょっとこう、ちっちゃいレストランみたいなところでやってたんですけど、まさか4500円も取られると思わなかったんでね。ちょっとだいぶ、友達の女の子も意気揚々に誘って行ったんで、9000円払ってんですよ。9000円飛ぶって結構でかいじゃないですか。0円だ。私の聞いてなかったし、そう。会費の話が一切出なかったわけ。だから平気でもう、大人こ、で、その後じゃあさ、友達とさ、ちょっとバー行こうかって、行きつけのバー行ったの、行きつけて最近また行ってる。で、そこ行ってさ、いや、もう、ブツブツ文句言ってるわけ。9000円も取られた、9000円も取られたってね。そしたら、その友達が、いや、じゃあ次のとこ私おごるから行こうって言って、いや、悪いねって言ったわけ。それすぐ甘えちゃうんだよね、俺ね。で、行ってさ、そしたら、空いてる時間でお客さん一人しかいなくて、で、マスターと友達だから、ウィウィスなんて入ってったのよ。そしたら、なんとなくその、お客さんも絡めて話すようになったわけ。いいね、こういうとこってのは、バーってそういうの生まれますよね。で、話してたら、で、いろいろ話したらさ、その彼にさ、マスターにさ、マスター映画見ないの？って言ったらさ、いや、俺映画見ないんだよ。いや、それはダメだって言って、いい映画ちゃんと見てくれない困るっていうふうに言うわけね。俺、話してて気がついた。俺自身が一番めんどくさいやつ。俺がもう一人いたら、俺絶対俺のこと嫌いになる。本当にね。で、したら話してて、市川淳のね、これもう至るとこで俺この話しかしないですけど、トニー・タキタニっていうかさ、って言ったら、そのもう一人のお客さんの男の子さ、俺もあれ好き。うわー！ね。で、うーちゃんと常々言ってるのは、トニー・タキタニ好きには悪い奴はいないってのは僕とうーちゃんの事例ね。ね。うーちゃんなんかもね、もう左から右に流れるのがね、って今言うかなと思ったら、私寝たんですからね、ってね。違う。体調悪い中で見たからですよ。そういうとこある。元気いい時に見てくんなきゃね。それはそうですよ。だから、それは、うーちゃんにもう一回見ていただきたいんですけどね。で、そしたら、話してわーっと盛り上がってさ、で、いろんな音楽の話とかしてたわけ。で、いろいろ話聞くの好きなの、そういう業界続きからいろいろ話聞くのね。で、話してて、俺がさ、つまりさ、って言ったわけ。今ってさ、まだね。ね。俺そういう頭いい人いると、この中卒で何かの疑問をぶっかけるってのは趣味ですからね。頭いい人ったら絶対俺みたいなバカな話もちゃんと拾ってくれるから、必ず名キャッチャーなんですよ、そういう人って。で、ちょっと、俺ねって、最近ね、こんなにジャンルが分かれてるって状況俺は知らないっていうふうに言ったわけ。いや、俺が揃った90年代だったら、なんとなく、個別のアーティストはちょっと別だけども、なんとなくそういうシーンがあるってのを把握しやすかったっていうふうに言うわけ。ね。ヒップホップはこういうのあんだ。で、ラオン、ロックあんだ。で、R&B あんだな。で、J-POP あってだ。と、まあまあね、俺の立ち位置から見りゃよ。大まかにあって、なんかそれぞれのアーティストって把握できたけど、今って細分化してるから、同じヒップホップでもね、A さんと B さんと全然違う話してて、全く話が分かんなくなっちゃったって言って、だから誰か真ん中で拾ってくんねえかっていうわけ。まとめてほしいって言ったの、誰かに。で、いつも先生言ってるように、お映画の話にしたってそうだと、まあ俺、てめえが見てねえからだって言われたらそれまでなんですけどね。俺が結構その、カルチャー好きの人と話していくと、全然その A さんと B さんって同じ映画の趣味に絶対接点がないっていう状況って結構あるんですよ。で、90年代だったらもう少し重なったんじゃねえかというとこで、いや、あれは面白かったからそういう風になってほしいんだねっていう風に言うわけ。なんか細分化するのはいいんだけど、 誰かにまとめてほしいって言って、進路どうなんだって言ったの俺が。ね、昔記事書いたらもう悪口いたがないけどね。そしたら、いや、進路もね、っていうふうに言うんだよ。お客さんその後何人か増えてさ、で、みんなでわちゃわちゃ話したら、進路もね、結局こっちからお金払って乗っけてもらうから、なかなかそういう流れにちょっとしづらいかもしれないって言って、ああ、そうなんだ、って言って。で、進路が悪いって言ってんじゃなくてね。で、そこは友達がやってますから、あんまディスりたくないし、それにまあ、それなりの影響力あるだろうからね、まあなんとも言えないですけど、僕見ないですけどね。で、いやーつって言って、だから、嫌いなアーティストって言ったら昔いたんだと、こいつだけは絶対ぶっ殺すってやつがいたけど、今それがいなくなっちゃったら、それはそれでつまんなくてね、って話したら、あー確かに昔こいつだけは聞かねえってのいたなーって話になったわけね。映画にしてもそうだと、てめえだけは許さんと。で、いや、こないだね、いや、もう言っちゃうね。いや、実は言うと僕さっき彼女ができたんですよ、皆さんね。だからよくつるんでるわけ。で、彼女が結構ヒップホップ好きな子でさ、よくいろいろ話聞くんだよって、あーあーとかつって言って、いう話してて、で、なんか、話忘れたけど、だから、彼女に言ったのがね、俺が。いや、でも映画監督でいると、名前だけ見ただけでぶん殴るってやつは決めてるやつはいるっていう風に言うわけね。それはエドワード・ズイックって監督と、ロン・ハワードって監督だけは、もうキャストで名前がスタッフロール、スタッフの名前出てきた時に、あ、絶対この映画つまらないってもう決めてるっていうわけ。実際絶対すごくつまらない映画ばっか撮ってる連中だって言って。特にエドワード・ズイックなんかは、本当にもう髪の毛この野郎ってもう、こう掴んでボコッとぶん殴ってやりたいぐらい嫌いでね、って話してね。まあ映画ならいるんだけども、いや、だから、なんとかならねえかって話してさ、誰かまとめてほしいよねって話してね、細分化するの面白いんですけど、なんかもうちょっとこう、お互いに接点がありゃいいのかなって、てめえは知らねえから接点ある状況知らねえんだって言われたらそれまでなんですけどね、どうもその、現場現場で友達ができていくと、やっぱこう、みんなこう、割とエッジが立ってるっていうかこう、性的な感じ、こう、それはそれでいいんだよ。もちろん、それはそれで面白いんだけど、接点持つ機会、なんか、自分もそういう風にやってりゃいいんですけどね、勝手にね。なんか、メディアでちょっとそれもやってもらいたいって言うんですけどね。そんな話してたんですよ。いやー、だからね、やっぱ都会ってのはそういう流れが生まれるな、と思うわけね。で、やっぱ、で、そしたらそんなバーにいたらさ、今から俺の共通の友達が来るってマスターが言うわけ俺に。あ、何々来るよって言って、嘘って言って来るんだよ。こういう楽しくないですか？なんか、全然接点がないかなと思ってた場合にその友達が来て合流してちょっと飲むみたいなさ。いやー、やっぱこれこそ IW ハーパーってますます思いましたけどね。都会行くとやっぱテンション上がるってところあるんですけど。で、ちょっとゲームの話に戻るとね、あともう一個やってるのがグラビティデイズ2ってのやってるわけ。この間話したいかね、あの重力いじくって、あの空飛んだりこう空に起こったりするっていうゲームやってるので、こっちはスパイダーマン2まではもう一大ブームが起こってたわけ。ずっとやってたんですけど、スパイダーマンやってからは割とこっちはちょっとお休みになってるんですよ。休憩しつつやるみたいな。でさ、スパイダーマンにしてもその共通ストーリーが共通してるかなと思うし、街をビュンビュン飛び回るってとこが共通ってですね、このゲーム2つは。で、グラビティデイズ2はもう完全に架空のこう世界が舞台になってるわけで、途中で漫画でストーリーが進んでいくんですよ。それはメビウスとか、それこそジブリみたいな宮崎駿の漫画みたいな感じの絵で進んでいくんですけど、で、言語ももう完全に架空の言語なんだよね。きっとポルトガル語っぽいような響きなんだけど、多分架空の言語で全部話が進んでいくんですよね。だから、こう、なんつうんだろうな、特定のこう地域みたいなものを割とイメージしてないかなって思う。1はまだヨーロッパっていう雰囲気あったんだけども、2になるともう完全にこう割と多様化した世界観を描いているっていう印象があって。で、1は PS ビータっていうゲーム機って言って、携帯機だったり、そんなにスペックがない感じのやつだったんです。で、僕はそれをリメイク版でやったんですけど、で、2は完全にもうプレステ4用になったんですけど、これ俺話したらごめんなさいだけどさ、ね、再放送じゃないんですよ。で、2はもうスケールがアップしてて、多分街の規模が前の2倍から4倍ぐらいになってるような印象があるんですね。だからすごく街が少し大きくなってるんですけど、これがさ、古典的な SF のヒエラルキーってのがあるわけです、このゲームの中では。で、1もね、割とその1は一つの市が舞台だったんだけども、今回もうちょっと街の規模が大きい中で、1も割と この軍隊みたいなものがすごく力を持ってきてみたいな状況を描いていったの、ストーリーが進んでいくと。でまた夢の世界に入っていくわけね。うーちゃんがあーまたっていう風に言ってますけど、もう僕はすぐ夢の世界入るとすぐ褒めるからね。いやいいんだと、どうせだって、いやそれこそいつも言うように邦画みたいにね、そう、例えば紅茶があるわ飲むわ、西洋哲学的な解釈なら別だけども、飲んだ美味しいね、いや別にそれは俺たちでもできると、夢の世界に入るっていうのは現実じゃできないんだから大いにやってほしいんだっていうところなんですよね。まあここにもちょっと意見はあるんですけど、でそれから規模大きくなって、で2もまたそういう話になってるわけ、軍隊ってものがいると。でそうすると偉いのが、まず最初結構賑やかな市場みたいな街にたどり着くわけ、主人公がね。でたどり着いて、そうすると今度街の高低差ってのがあるわけだ。で上に行くと金持ちが住んでるわけで、最下層の前は雲の下に降りられなかったんだけど、雲の下ってのはさらにあって、街の高いこうみんななんか重力みたいのがこう使ってて、街がそれぞれ空に浮かんでんだよ。でその金持ちの街とか市場みたいな街からビッ空に落っこっていくわけ。空にだよね、雲の下抜けるとすごい貧しい人たちの生活っていうものがあるわけさ。で軍隊が自分たちの、割とそのなんかいろんなこう街をこう自分たちでこうね支配したいがために、その人たちを労働力として連れていくっていうのを主人公が戦っていくっていうところの話になってきてるんですけど、で金持ち最下層の街、中間金持ちで、軍隊の島どこにあるかって言って一番上にあるんですよね。軍艦がそこにあるわけ。もうさ、いや古典的な SF で恥ずかしいぐらいじゃねえかって言ったらそれまでなんですけど、まあそこ踏まえてる。でなぜ踏まえてることに意味合いがあるかっていうとだね、これね1もそうだったんですけど、2がちょっとなかなかもっとマニアックになってきてるから拾えないんですけど、全部その途中でチャプターごとの話っての映画からもじってきてるんですよね。甘い生活だ、だから、小松会の日記とかってあったでしょ。それなんかもルース・ブニュエルの映画ですよ、日誌だったかな。それをもじって何々の日誌とかさ、やったりしてるわけ。もうおしゃれ、もう制作者もう手叩いて喜んでやりたいの。いやよかったよかったね。だから皆さん言ってるようにこういうゲームをやってるんですよ。わかりますね、バカだからわかんないがバカなやつ言ったって、このリスナーはわかるだろうけどね、そういうとこまでゲームって来てるわけ。ちゃんとクリエイターの人がこだわり持って作ってんのよね。だからその辺の連中なんか見たってね、下手したら男の女のいるほどなんてタイトルにつくわけだ。そのグラビティデイズ1なんかわかるでしょね。この間も言ったようにだ、ゴダールの絵がもじってきてるわけだね。そういうとこ拾ってくんなきゃね。ちゃんと頼みますよ。じゃあゲームだ、俺言ってんの、ゲームやってるって言って、俺センスいいゲームやってると、うーちゃんにいくつか見せたらね、いやこれは王子大したもんだらっていう風に言われたわけ。いやこれはね、私なんかもうねマリオカート以来ゲームはやってませんがねつって言ってね。あでちなみにね、うーちゃんがそれマリオカート苦手なんだって今言ってるけどね、なんで嘘つくんだって、塊だ横じゃねえとって言うけど、うーちゃんの好きなゲームね、1位がテトリス、2位がスーマリス、3位なんだって言ったら、まあ塊魂でしょうねっていう風に言ったわけ。ね、私大好きなんだった。あ、3位がマッピーっていう話も今聞こえてるんですけど、ね、マッピーは私のもう本当に相棒なんですからねつって言ってね、ネズミがおまわりさんやって、猫の泥棒戦うやつですね、逃げ回るやつで。それが4位の塊魂が今度任天堂スイッチでリメイク版が出ますんで、これはまたうーちゃんの熱い日々がですね、みんなでやれば楽しいということですからつって言って、ワンツーが一人でも足し、あ、マリオテトリス、ああ1位2位はうーちゃんが言うには1人でも楽しいで、3位4位はみんなでやると楽しいってことですね。でちなみにだからたまにうーちゃん3位4位の共通点なんだって言ったら、会社が同じっつうとこなんでね、たまにうーちゃんのことナムコちゃんって呼びます。そうするとはいはいって答えてくれますけどね。あとナムコなんですよ。であとうーちゃんの好きなの鉄拳6もナムコですから、鉄拳やったじゃないですか昔、あなたカポエラ使いのやつやって、 こうやってボタンもちゃくちゃやっても楽しいんだからっつって言ってやって、でやってて、やったか、あ、水の、あー懐かしい、水のありましたね。あ、俺もタイトル覚えて、あの水がさ、こう日本で、ね、2011年にも出てるんですけど、2011年に出たゲームでね、あの島があんで、でそこにさ、あのなんか自分は神様になって、その地形をいじって島に防波堤を作るみたいな。で、なんで防波堤を作るかっていうと、時間内にクリアしないとその島が津波に流されるっていうね、あのとてもよく日本で発売できないんじゃないか。2011年で、で、うーちゃんこれ日本語じゃねえだろっつって言ったら、本当だっつって言って、見てみなって言って、うーちゃんやって、クリアできねえよって言って、ゲームオーバーになる時に津波がブワー流れてきた時に、これは確かに日本語無理だわってこう、しかもこの時期ですからねって、半年ぐらい経って出たんですよね、確かあれ。あれでも面白かったですね、うーちゃんね。だと、うーちゃんに Xbox でやらせてよかったら、あと女の子のやつですよ。女の子がおばあちゃんのなんか買い物行くってやつで、女の子がこう一人でに歩くんで、それカーソルいじってこう道を作ってあげたりとか、敵やっつけてあげるっていうゲームね。あの辺やりたいですね。また任天堂スイッチで結構うーちゃん好きそうなゲームいくつか出てるんですよね。やっぱさすが天下任天堂ですよね。やっぱプレステ4のゲームはちょっとうーちゃんにちょっとスパイダーマンやってみてって言ったら、いやいやって言いそうなゲームばっかだもん。なんかやだよんなもんっつって言ってね、でもいいじゃねえか強くてよって、夢があらって言いそうなゲームですけどね。いやでもグラビティデイズ2はうーちゃんに見せたいね。1も2もいやたまんないですね。で今はねもう話の規模が大きいから、そのグラビティデイズ2も、軍隊がやっぱ街を圧制してるんで、それ今あのクーデターを起こしてね、主人公たちの組織が、金持ちも貧乏人ももうねえっていう状況なんだけど、今ここ揉めてんのよ。金持ちは金持ちで、俺たちが経済やってたからお前らが生活できたんだ。で下の方からですね、なんだてめえらが搾取するからじゃねえかっつんで、今議会みたいなところで揉めてんですがね、そこに大きな災害がやってきて、今主人公みんな助けてるっていう状況になって、でここが私ツインピークス的かなと思うんですがね、ワンで神様が二人出てきたんですよ。その割とこの世界を作ったみたいな。その人たちが、主人公別の次元に飛ばされてんだけど、そこにやってきて、もう一回最初から戻さねばならないみたいな話になって、ワンの街が舞台になるんですよ、急に。いやー、もう喜んじゃいます。大変だと。俺ね、プレステ4大好き。あの、ゲームも映画も本も大好き。で、あとね、最近大ちゃんが言ってたらしいんだけどね、大ちゃんがこの間あの奥さんと話しててね、あのいやゲームばっかやってて、本もでも本も見たいって読みたいって気持ちあるわけだ、でもまあ映画見たいしね、いろいろ見たいのある。そうすると大ちゃんがでもねっていうわけ、無理したってしょうがないんだっていうわけね。例えばテレの奥さんなんかと話してて、あのこれ大ちゃん喧嘩になったのが、テレビを消そうって言って、なんか別のことをやろうって言って、何やるんだって言ったら、ネットフリックスのドキュメンタリー見てるっていうわけ。別に見てるっていう状況変わんないじゃないかって大ちゃんが怒ったらしいんだよ、そこで。だから、で、見るって言ったってね、あんたは別になんかめんどくさいが見るわけではないわけだから、無理すんなっつって言ったっつうんだよ、大ちゃんが。だから、映画だって見たって見なくたっていいしね、本だって映画、音楽だって別に聞かなくたっていいんだと、別に適当にやればいいんだっていうふうに言うわけ。テレビだって面白いぞっていうことを言うわけね。もちろん内容によりますよね、テレビだってね。YouTube で僕だって昔のベスト10見てるわけ。で、いつかうーちゃんとこういう司会をせねばって思ってるわけ。見てるわけで、そうやって。だからね、そうかなって、やっぱ俺は優劣論じゃないんだね。つまり、俺とうーちゃんとコーチさんが戦ってるのは、あのこっちはいや、こっちはダメって言い方するのに、ちょっと待ってくれって、その基準は誰が決めたんだ、てめえが決めた話だろうかっていうふうに言って、いつも俺たち3人大体揉めるんですよ、そういうふうに言うと。あ、特にこっちさんだね、俺よりうるさいのは。だから心配、本当にいつももう収録するでしょ、そうするとどうだったって終わった後聞くと、またあのその先週もね、バーで行って客と喧嘩したっていうこっちさん話すんだよ。たまに半年に一回ぐらいあったりすると、必ず顔に青技作ってるわけ。ゴールデン街で飲み歩いて喧嘩してんだね。いやだから心配だ本当に。いや本 とこっちさんにはなんとか体大事にしてもらいたいもんですよね、本当ね。こんな感じのですね、僕の1週間だったんですけどね、まだ、じゃあニュース行きましょうか。今日は時間がないんでね、時間あったってなくたっていいだろうって話なんですが、何行きたいですか。総合国内国際経済エンタメスポーツ IT 学ライフ地域エンタメでしょうね、我々はやっぱね、さらっとね、さらっと行きましょうね。じゃあ行きますよ。ジングル作りたいかな、ジングル作りたいかな、いいかな、いいかな、自分作っちゃう。ニュースに手を切ろ。はい、というわけで10位からいきますよ。全部でなんか20位ぐらいまであるんですけど、20位からパッといっちゃいますかね。10位からいっこうか、20位、そうですね、ざっとじゃあ20位からいきますかね。20位、円楽ひろしとコラボして自虐ネタを連発、爆笑、日本テレビ笑点で。円楽さんね、なんかゲイっぽい人だなと思ってますけど、こういったら全世界ゲイっぽい連盟からてめえこの野郎って怒られちゃうね。すいません、失礼しました。で、第19位、田中圭、娘にめっちゃ嫌われてる、新垣結衣の助言に。田中圭さんって娘さんいるんですか。こんな人ってなんかいつも25歳って印象ありますけどね。この人はゲイつながりで言えばおっさんずラブですからね。第18位、欅坂46平出友梨奈体調不良で握手会ミニライブ欠席。なんなんですかこの平出友梨奈ってバカップ女優、あの女優ずらね、本当怒ってるけどね。不思議ちゃんみたいな顔したら、何響きだけかなんかやってんだ今映画、俺あのなんか女子高生がなんか世間を切るみたいな映画に出てんだって。なんか漫画大賞を取った漫画でねって言ってけどね、これ漫画の師匠ってのはうーちゃんですがね、うーちゃん次郎で漫画大賞を取った漫画なんか読むなっつうのうーちゃん次郎なんですよ。くだらねえのばっかだからよっつって言って、そうっすかっつって言って、そりゃそうだ、松本愛を取ってねえじゃねえか、萩尾元どうだいっつって言って、おーっつって言って、ねえ、なかったじゃねえかって、嘘つくのやめねえかって今一生懸命言ってますけど、あのでも俺のイメージのうーちゃんはそういうこと言いそうな気がする。セイントお兄さん、燃えるお兄さんで十分ですよこっちは、なんでお兄さんの話また聞かなきゃいけねえんだってね。私はもう本当にね、リボン長いしあれは十分なのっていうふうに言ってますけども、で第17位言ってないんですけどね第17位、市村正親加賀武初のクロスアイ映画ミュージカル化でダブル主演、生きる力を持って帰って。この二人は、加賀さんっていうのはやっぱりね、あの忘れもしない、あの新幹線の中で人殺した男っていうのがあって、あの川原サブさんをあのうまそうにカレー食う人だっていうのをね、コメントで書いてあったら、いや、うーちゃんが、いや、なんかうちじゃ汚ねえ食い方するって有名だったんですがねっていう話あったんですけど、そうなんですよ。加賀さんっていうのは、あと、俺とうーちゃんのね、好きなの、野獣しすべしの、あの、切れ床の役で出ててね、顔好きなんだよ、加賀さんの。いい俳優さんですよね。市村さんは割とドラマとか出るとあの舞台演技で出てきちゃうんで浮いちゃってて、あんまり映像じゃちょっとあんまり良くないですけどね、この人はね。で第16位、平愛梨、離乳食用の出汁に感激、送ってくれた般若川島にありがとう。いやこれね、あの般若って今何やってんだってのは気になっちゃってしょ、気なくなっちゃったじゃんね、すっかり。面白かったですけどね、あのネタね、好きだったよね。第15位、高須克也院長、笑顔でがん最先端治療なう。これやべえ。14位、浜崎あゆみに新恋人、左手薬指の指輪が話題、意味深なことはもう、うん、またもう売れなくなっちゃったから、そういうの話題作るしかない。第13位、東出昌大、アジアで大人気のわけ、第23回釜山国際映画祭でも女性大興奮。俺あんま好きじゃないけどね、彼はなんかうまそうな芝居演技がっていう、なんかうまそうな芝居する感じの雰囲気じゃないですか、それのみって感じで。俺あんの好きじゃないからな、あんま何がいいんだかなとって、あの好きじゃないカップルでは、あの好きな夫婦とは全く別個ですよね。それは好きな夫婦ってなんだろう、やっぱり木梨憲武、安田成美夫妻は本当にもうやったーって手叩いて喜んだじゃないですか。比べるとなんか、ああっていう。なんで人気あるのよくわかんないって感じですね。で、第12位、田中圭、次女に嫌われていると悩み、新垣結衣が鋭いして、もういいよ。11位、 富士退去の瞬間ネット上で問題視の声もなかったでしょうね。10位、荒垣結衣逃げ恥の脚本家と日テレドラマに獣になれない私たち。夏に恋する女たちって昔あったんですけどね、田村正和と原田芳雄が出てね、主題歌が大貫妙子さんで、これはカラオケで歌いましたけども、大貫妙子さんの歌って歌うの難しいと思いました。で9位、小村博、がん闘病中も気持ちのいい目覚め、久しぶりに家族4人で会いました。なんかがん流行ってんすか。なんか第8位、寝ても覚めても東出昌大と徳田エリカ、プサン映画祭にタキシードドレス登場。7位、福沢茂文と西恵子は交際8年半で結婚。誰誰ですかこれ。なんか俳優の福沢茂文とが7日中に西恵子と結婚したことを公式ツイッターで報告した。仮面ライダーでしょ、誰って言うってことは大体。で6位、田中圭、次女に嫌われる理由は荒垣結衣に指摘されて、どんだけ嫌われてんねん。でも俺友達でもいたね、子供いて、娘息子っているんだよ。そこで娘が嫌いでしょうがないって言ったやつ、この間も喋ったけども、どうしたら娘を好きになれるかっていうのがわからない。娘の年齢聞いたら5歳だっていうわけ。ちょっとそれさーって言って、多分20歳ぐらいの時殺すって言われるよっていう話して、いや俺もそう思うって言ってて、ちょっとあそこは家庭としてちょっとだいぶ問題があるんじゃないかって気になってますけどね。で6位、出た、世界一の嫌われ者、ズゾ前澤氏、英国超高級車の運転席にアストンマーチン3億4億。すごいね、この人ってさ、喋ってるとこ聞くと、あ、別に普通に感じ悪い人じゃなかったんだって思うんですけど、写真の撮り方があんま良くないかもしれないですね。ちょっと写真で見ると感じ悪くないですか。なんかこう、うーんっていう、こうなんかね、あのナインティナインだがっていう、あの岡村ってあのうつ病になっちゃった人みたいな感じの雰囲気っていうかさ、なんかちょっとこう意地悪臭い感じになっちゃうね、写真だと。写真ってすごく大事だなと思うんですけど、ちょっとこの間なんだっけね、なんか何億円かなんかでなんかバイオリン買ったんでしょ、ストラビンスキーだかなんだか、ストラビンサカーだか、弾けない弾けないの買った。でそしたらそれをね、世界中のアーティストに弾いてもらって、いろんな演奏会で披露してもらうんだっていう風に言ったら、コメント大笑いの、ヤフーのコメント、前澤のバカ野郎って書いてあるわけ、いい加減にしろ。楽器って、バイオリンって一人の人が弾き込んで初めて音が出てくるっていうらしいんだ、その人たちが言うには。でいろんなやつの手に渡ったら音がいつまでも深みが出ないって、余計なことしやがって前澤って言って、どうせだったら金ね持ってんだったら、それ有名な例えばアーティストにやっちまえっていうわけ、寄贈しろっていうわけ、そっちの方が全然いいのに、バカだ前澤はっつって言って話題作りしやがって。で前田修理だが何やってもやる、ニュースゼロでなんかやってる 前田修理だがなんとかっていうさ、オンラインでしょ、バイオリンのリッツの CM 出てる。でそんなやつに貸すなんてバカだっつって書いてあって、そいつ一人に貸すわけじゃないんだけど、そいつが引くらしいんで、日本人は、いやあんなバカに引かせたって怒ってて、いやーと思って、何やってもね、アストンマーチの3億4億とか、月旅行もそうだね。だから ひがめるでしょうね、やっぱ。でほら結局コメントやればやるほど ZOZO の宣伝になるから、それって結局は熱くなる人いいけど、ほっといたらいいですよ。コメント書けば書くほどこの人にとってプラスでしかないんだから、嫌ならほっときなっていうふうに思うけどね。であとバス ZOZO 使ってるの、俺も ZOZO スーツ買ってこんなに太ったかって確認したぐらいでね、いや俺はいいんですけど、そんなに嫌っちゃいないですけどね。ただ俺ゴーリキあやめちゃん好きだったんで、この親父に取られたっていうのは悔しくてしょうがないですけどね。うーちゃんが言うには、いや合力が手に入れたんじゃないですかっていうふうになって、いやこれはお見事と思ったっすけどね。やっぱだって、だ前澤さんは今のところ多分世界で一番嫌われてる人かなと思ってますんで、そんなにかっていう気もするけど、なんかこうアピールの仕方が下手なんでしょうね。やっぱ気持ちよくないっていう、笑えないっていうさ。だから前澤さんなんか多分ネットの味方につけたいんだったら、韓国嫌いって一言いいやね、いいぞいいぞっていう風に言われるんですよ。そこ言わないとやっぱ気がありますよね。高須委員長なんかこれ日和見であっち行ったりこっち行ったりですから、あのカップルも好きじゃないな、サイバリデイコ高須委員長のカップルも、なんか なんか、ああいう人苦手。俺ね、言えばね、キキキリンの死んだ時もあんまなんか気持ちよくなかったです。話したっけね、先週ね。あんまりにも美談化されちゃって。なんか、もう少しこう、なんつうの、あんまこう、エピソードが前に出てこなきゃいいんだけど、結局、もっくんも死んだ後、ベラベラベラベラ喋っちゃうとなんか嫌なのね、ああいうの見てて。っていう。つまりもう四股踏んじゃったと、お茶の CM しか出てねえからそんなこと言うのかな、っていうふうに思ってね。俺あんまいい気しなかったな、見ててね。キキキで素晴らしい女優、最高の女優だと思いますけど、なんかうまくいきすぎて、あんまりこう、神格化されすぎちゃってるような気がして、好きなんですけどね、ああいう夫婦関係とかもいいなって思うんだけど、なんか宮根誠司がいいですね、いいですねって下り顔で言ってると、なんかよく見えなくなってくるのね。なんかお前、なんか、あと、そういうちょっとこう、自分を割と全部はさらけ出します、全部じゃないでしょうけど、割とこうオープンにするって感じもね、皮肉があるのかなと思って、なんかキキキリンの死んだニュースってなんか複雑に見ちゃってね、と思って、どうも俺やっぱアーティストとかっていうのはこう私生活が話題に出るのってどうも苦手なとこありますね、どうしたってね。仕事で振り返ってほしいんだと思ってる。で第今クミアンが入ってきましたけども、第4位、北川景子の偉業達成、夫大吾の感動投稿にもネット反応、世界一の幸せ者。3位、プサン映画祭、国村淳さんに謝罪、会見で朝日畑巡る質問。朝日畑を軍艦でこの間韓国がちょっと使わないでって話あったんでね、ちょっとやめてくれませんかねって言ったら、いや、やるんだみたいなことなんでしょうか。それを国村さんに質問したってことなんですかね。旭日旗って言うんだ。でもさ、別に国村さんだって別に答えたっていいでしょうね、それ。俺はこう思うんだってことはさ、大いに語ったらいいんで、分かんなきゃ分かんねえって言ったらいいしね。いや、好きなら好きって言えばいいだろうし、嫌いなら嫌いって言えばいいだろうしね。謝罪か、でも微妙ですよね、割と。その、いや、常々言ってるようにね、やっぱ民主主義っていうシステムは白人様の文化なんじゃねえかと思う時あるよっていうふうに言うんですよね、最近。嫌なやつだね、俺も。デモクラシーってのはやっぱ白人の人が作ったもんだから、別に日本人はね、天皇制中心にして、頭下げてりゃいいんじゃねえかと思う時あるよって話よくするんですよ、最近。なぜなら選挙に行かないから、それだけの脆弱な理由なんですけど、使わねえってことはいらねえってことなんだろうっていうふうに思っちゃうからね、俺は。だからね、政治性とか社会性つうものがあんまないのかもわかんない。でもな、グラビティデイズ2ミリアっていう、まあ人によるか。でも最近の新しい方がなんか見てないからね、外見だけだけども、まあそれ割とこう政権に噛みつこうみたいなノリはほぼないかなと思いますから。特にあれですよね、学校へ行こうのリバイバルで一個のモノマネして大喜びしてた、永遠のゼロ出た岡田准一、バカ野郎だと思ってるけどね、俺はああいうやつは。いい俳優なんでしょうけど、いかがなものか。で、はっきり言うわけじゃねえと、岡田くんね、また。オブラートに次いでちょこちょこちょこちょこ出す俳優っていうさ、調子いい時はこう反戦主義者だし、調子いい時はなんか公正的な発言をっていうね。僕は前々から常々、日本の保守層ってのは本当にもうどうしようもないと思ってますけどね。やっぱ先人をっていうんだったら、一番先人切ってたよ、それを自分が。ダジャレじゃないけども。やっぱ先人がこんな辛い思いしたんだから、もう俺たちはやめようぐらい言ってくれりゃ筋だなと思うけどね。50代60代の親父って本当役立たないですよね。なんか邪魔でしかないですよね。自分たちそれこそ今9条を改憲したって、戦争行かねえで自分たちの孫取られて、ああこんなはずじゃなかったって死ぬ間際に言うに決まってんだからね。だらしないね、想像力の欠如っていうかね。で、そんで次が第2位、彼氏が LINE を既読スルーしてくる相談にリューチェルはどう答える、切れ味鋭い回答。リューチェルさんも結構嫌われてますよね、ネットだと。タトゥーなんか息子の名前彫ったって言うんで、また怒られちゃって。だから、なんで体に入れるんだよ。ほっときゃいいし、うーちゃんね、と思うのが、別に言わなくてもよくないっていうのも思ったりするね、同時に。なんか、どうせ嫌われたりするんだから、ブログって何のためにあるんだってね、 SNS に真鍋かおりだけにやらせときゃいいの、ブログなんて。石田ゆり子もね、一回怒られて、俺店員さんが結構ガシガシ接客されてちょっと疲れましたって言ったら叩かれちゃって、それが いい加減にしろってね、ネギ味だからって調子乗るな、ね、コーヒーの CM 乗ってるからなんだね、そう言われちゃって、ちょっと疲れましたって言ってさ、そうするとまたやるよ、余計疲れちゃう、もう本当にSNS 別になくたって世間回ってたわけですから、別に無理してやんなくたってさ、俺なんかは悲しいですよ、アンチもライクもつかないっていうね、あのそれこそ俺なんかもう公然の既読スルーですからね、つまり上げるでしょストーリーなんか、そうすると100前後しかつかないわけで、俺800人フォロワーいるんだ、常々言ってんのがあと700人俺のこと死んでもいいって思ってるってことですから、そう思うと辛くてしょうがないけど、楽しいからその100人取っちゃうわけよ俺どうしたって、そうね、だからで、あのさっきも言ったようにね、これちょっと今ウーちゃんがいいこと言ってたね、10分の1も見てりゃ十分じゃねえかっていうふうに言ってて、いやそれやっぱやっぱね、ウーちゃんとコウチさんに頭が下がる毎回、あのなんだかんだ俺がストーリーね見られたらいいんでしょうけど、あのなんとかな、ね、いやこれこれウーちゃんのね10分の1論はこれとっても重要な話でね、前はこれ北斗晶さんの名言だね、芸能人って生意気だとね、10人いたら10人に好かれなきゃ嫌って言うけど、本当は1人に好かれてやいいんだと、10人のうちの1人にっていう風に言ってね、ああ いや、いいこと言うなと思ったのね、それは俺座右の銘にしたの、それはだから確かに100人見られれば十分ですね。でも、ね、友達の女の子でモデルさんの子であげると2000件とか5000件つく女の子たちがいて、それ見ると俺ってって思う時が頭にあるんですけどねあ、文法が違った、失礼しました。で、で、なんかいろんな質問に答えてるらしい。ストーリー、ウーちゃんも見ませんか？僕結構見るんですよね、あれ。結構見ますね。あ、自分が見るからか。あれ、でも悲しいのはさ、もし公開されて、例えば今、この人は300人見られましたって出ちゃったら悲しいですよね。それだったら。出ない、それは出ない。出る方法もあるのかもしれないけど、なんか、そう。片思い中の相手に恋人がいますとかっていう、そういった諦められますかって言ったら、この友達が自分の友達かどうかにもよるな、なんであいつなのって相手だったら奪っちゃうかも、自分の友達だったら僕は友達の方を選んで諦めますねって、なんか別に特に参考になる答えじゃないっていう。彼から1週間 LINE の返事が来ません。不安で LINE や電話をするけど最近は既読もつきません。 LINE の返事を返せないってダメだと思います。もしゴールね、もしゴールしたとしても、この人は 何もかもまめにできない男だと思う。大雑把じゃない？何か大事な話をしてる時にも忙しいからって逃げられたらたまらないよね。あんまり良くないと思う。答えになってねえよ、リュウチェルって。だからどうしたらいいんだってこと聞いたのにっていうさ。だって、だから、あ、どうにもできないですよね。どうもできない。うーちゃんおっしゃる通り。で、最近ね、ほら、俺は常々ね、三輪明宏って人は俺は軽蔑してるよって話してるじゃないですか。あの人は人生ノート、人生ノートって本で、フランスの美しい文化が壊れたのは黒人文化のせいだっていう、何もあやふやなこと、また嘘、ああいう人って文化人ずらして何でも詳しいって嘘つくからね、人は。そうすると、いや、てめえのフランス感なんて結局ね、上流階級の生活みたいなとこしか見てねえんじゃねえか、てめえこの野郎っていうふうに言いたいじゃないですか。で、フランスって街はだってそのトイレとは下水の処理が追いついてなくて、街にその桶で溜まったこう、糞尿をバッと外に出すっていうような国だったっていうわけですから、美しきゃそれなりにやっぱ汚いとこもあるっていうのは本音だと思うわけ。いや、私は知ってるって言うけど、嘘だいって思うけどね。黒人、美しい文化が壊れたのは黒人文化のせいだっていう。まあ、美しいってそれも含めて美しいと言ってるのかもしれないけど、糞尿で外に出すと。俺はそれを聞いてね、黒人の血引いてるっていうところもまああるのかもしれないけど、何々人の文化のせいで壊れたっつうのはね、なんだてめえこうなろうと思ったわけ。俺ショック受けたの、宮さんに。やだねって、ああいう人いいって言ってる世の中にもらおう。それはおかしいよって、ちゃんと悪い時は悪いって言わなきゃ、変な酔いと負けの歌変な風に歌っちゃうだろうってね、ちゃんとこっちが怒れやね。三輪明宏だって昔その、日本人のへそだったかな、 って映画で見せたね、素晴らしい演技また見せてくれるかもしんねえのにっていうところで神様にしちゃってるから、それダメだっていうふうに怒ってるわけ俺は。でするとあの宮さんがね、でも最近あの彼女がさあるよママからね、あのちょっとこれジョニーにも見せてやってって言って新聞の切り抜きを持ってきた、朝日新聞でなんか人生相談みたいな、そしたら同性愛の人からのね相談で、男性の人ですけどね、でその人が、彼氏がいたんだけど、その彼氏が彼氏の両親から結婚してくれっていうふうに言われてお見合いをすることになって、結婚することになったっつうわけで、それがすごく悔しくてしょうがない、悲しいね、私は一体どうしたらいいでしょう。でその彼があの彼氏の方がまだ君のことが本当は好きだから、あの結婚した後も君とは会っていくっていう風に言ってるっていう風に言うんだよ。だから不倫をするとね、そのその彼氏が、彼氏がだから世間体考えて一応奥さんもいるけど、その男の方もね手に入れるっていう、2つ手に入れちゃうっていうわけですよこれね。でそしたらどうしたらいいでしょうって来たわけ。そしたら美輪さんがあなたの愛は狭いっていうふうに言うわけ。いいじゃないですかと、あなた一人の愛情じゃ足りないんだからね、もう一人の人の愛情をその人が欲しいと言ってると、まあわかんない、その世間体ということの愛情かもしれない、でもそれでもね、それで彼がさらに幸せになるのはそれを大いに受け止めるべきだっていうわけ。あなたは自分のことばっか考えてるっていうふうに言うわけ。恋ってそうだっていうわけね。恋をして、恋と愛は違います。恋は相手がなんで時間通りに来てくれないのって考えるのは恋だと、宮城宏が言うにはね。すると愛っていうのは、例えば相手が待ち合わせに遅れてきた時に何かあったのかなって相手のことをまず考えるのが愛というふうに言うっていうわけね。だーと思った。俺そこにはちょっと異論あるけどね。でもあのだからあったらもっと相手のこと考えなさい以上って返せるわけ ね。その締めがいいなと思ったね。で半分わかると、これはつまりその彼にと彼が幸せだったらね、その相談者の彼氏ですね、でさらに幸せになるのいいじゃねえかと、別にそんな別に相手一人ってことじゃなくて相手がさらに幸せになって自分もいいんだからいいんだっていうのはわかるわけ。これは確かにそうだなと。昔その子さティファちゃんってね、女の子好きでしたね。それだって僕そんな風に考えられたらまたそれはそれでいいだろうなってわけ。全部欲しいって言うんじゃなくてっていうわけね、宮城が言うには。愛と恋論はちょっと俺よくわかんないとこあるけど、宮城ってこうなんですよね。いいことも言うんだが、たまにへんてこなことも言うんだよね。ほら、紫のオーラが見えるとか、またそういうこと言っちゃダメなんだってさ。ダメだな。自分でもあの人そういう方向に行こうとして、それ良くないと思うよ。三島由紀夫程度の作家と付き合ってたからやっぱそういう風になるのかもわかんないけども、まあでも確かにそれはいいと。俺モラルから外れる行動は大いに変えますからね。いや人ぶん殴るとかそういうのは別でも、愛や恋だったな、結局形がわかんないけど、結局はあの金持ちと結婚してやったあの女っていう風にやつもいればね、なんだてめえ伊藤美咲っていう風に怒られるやつもいるわけだ。これはだからよくわかんない、うん、ね、伊藤美咲懐かしいですけどね。だから愛や恋はってそれぞれの形次第でいいんだっていうふうに思ってますから、宮城のそれはいい、またすごく度量の大きいとこ見せたなっていうのでね、これとってもいいなと思って。いいでしょ、一つの形じゃないっていうのは。つまり、死ぬまで一人の人を好きで結ばれないということだって立派な愛や恋だと思ってますし、それこそいや手に入れたからこそ価値だというのも、それも素晴らしい、それはそれで素晴らしいと思ってるわけだから、まあ適当にやってくれっていうことなんですよね。いたな。だから宮さんの発言っていうのはそれにつながるものがあってね、僕はとっても勇気づけられたな、それは。でもね、言いたいのはね、いやそういうふうに考えてたとこは自分でもあるんでね、俺も彼女に言ってるね、俺は別の男に抱かれたって構わないと思ってるよね。こういうこと言うわけだね、興奮するとかって言ってるわけね。今まで誰とどんなやつに抱かれてきたんだとか、そういうこと聞くんだ、嫌なやつだね俺。結局俺なんかね、考えてみりゃね、なんか三島由紀夫みたいなことに憧れあるのかもしれないですね。これウーちゃんにも言われました。なんか顔がどんどん三島に似てくるような気がするんですよねって言ってないかね。それはこちさんですね。この間久々に会ったら軍服着てきててね、こちさんがちょっと心配しましたけど、あの時ウーちゃんと定例会やった時、うん、会ってないうちに でも見た時に胸元にジオンのマークが書いてあった時に、あ、大丈夫だって二人で言ったんですけどね。まあ、で、1位。もういいよ。同じマンションで生活、エビゾー&ヨネクラに復縁の可能性。もう良くないですか、別に誰が誰とやろうが、別に。なんか、お姉ちゃんとも付き結婚するんじゃねえかって話しったけどね、エビゾーちゃんは。お姉ちゃん結婚してね、引退してって言って、でもブログは続けますって、引退じゃないって言ったやつ。これはね、ウーちゃんとこいつさんは常々言ってるんですよ。山口もお前は偉いっつって言ってね。で、あと、キャンディーズのミキちゃんですか、あの子は。ランちゃん、スーちゃんのミキちゃんだね。引退するって言ったらするんだと。だから、アムロナミはそこも偉いよっていう風に言ってて、やめるって言ったらスパッとやめてほしいんだってわけね。な、ブログで上半身なんですよ。ブログで稼ごうったって、てめえこの野郎って話で。そりゃ、俺もちょっとどうかなと思ってるし、引退って言葉はやっぱ山口も萌えとかそういうとこまで行って初めてドンっていうとこ、あーやっせ、ヒエラルキー作りたくねえって話と矛盾するけど、まあいいや、こんぐらいの矛盾は。まあ、そういうことらしいです。まあ、米倉涼子はいい女だなと思いますよね。ああいうシティガール代表じゃないですか、だって。米倉涼子が農家の嫁やってるって想像できます？やっぱりなんかこう常にシャンパン飲んでさ、なんかこうすごいこう太鼓持ちみたいな連中に囲まれてるのが米倉涼子であると。そういう女が好きなのはうちの大ちゃんですよね。女ってのはそうじゃなきゃ意味がないっていうふうに言う人ですから。で、できれば大ちゃん理想としてはガニ股で歩くぐらいね、あのそのぐらい力強い女がいいんだと。力強いとどうなるか分かるかって言われて、縛りたくなるんだよっていう風に言ってたね。分かるかって言われても分かんないって言うしかないんだけど、そういうこと言われたのね。そういうことらしいです。だから、僕もそういう生活、よく顔がエビゾーみたいだった話はよく聞くけどね、俺も。頭ハゲてエビゾーね。あ、ユネクラね。あの、絶世の美女っていうわけでもないですよね。グレース・ケリーみたいな感じでもないじゃないですか。ちょっとイケてる OL の最上クラスって感じですよね。って言うでしょ、うーちゃん、そういう風にね。でも実際生で見たら相当綺麗だと思うよ。どうだ？って、うーちゃん言ってました。好きな顔じゃねえってことだ。つって、なるほど。つって。まあ、それ言ったらもううーちゃんグーの音も出ないですよ。いや、グーの音出したいわけじゃねえんだっていうふうに言ってますけど、あ、すいません。というわけで、まあ、いろんなね、ニュース紹介できればよかったですけど、やっぱニュースいいですね。ネタなくたってニュース喋ってりゃいいと。で、今週のテーマとしてよく分かったのが、田中圭を次女に嫌われても落ち込むなってことを言いたいです。はい。というわけで、こんな感じのニュースに行ってくれてございました。続いてはエンディングです。はい、というわけで、絶賛ですね、コーチさんの行く末が気になるのでコーチ近況報告は頼むという今チャット欄で今揉めてますけどね、誰がってあの僕の脳内チャットがこうちょっと今湧いてるんですよね、そうですね、一応街でクリント・イーストウッド2の軍服を着てる人が見たらそれはコーチさんですので皆さんちょっとそっとしててください、やっぱね。というわけで、レディオ 2.9 ではですね、俺の友達の行く末も気になるとか、いろんなメール募集しておりますので、じゃんじゃん、じゃがじゃが、こんなニュースがあったんで、こんなニュース、ズバッと切ってくれなんていうね、切ろうと思いきやね、大体話脱線して、他の人の悪口言うっていうのがこのテーマなんですけどね、それが面白いですけどね、井戸端会議みたいで、俺も井戸端会議に参加させるとか、そういうメール募集しておりますって、じゃんじゃんじゃがじゃが送ってください。はい。ニュース 2.9 もですね、皆様からの、メールがあるとですね、どんどんいろんな方向に視野が広がっていいかなというふうに思いますんで、送ってくださいね。はい。というわけで、こんな感じのレディオ 2.9 でした。また来週。